本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さあ、今日は12月17日15時44分です。
今日はちょっと増野書店ではなく自宅からお届けしています。
増野さんの本がいよいよごずりだそうですね。
そうなんですよ、ありがたいことにも。
すごいすごい、
なんか、さんずりぐらいの時でも、今年はさんずりでおしまいだろうと思って、よかったよかったと思ってたら、それから2回復活になったので、ありがたいですね。
素晴らしい。
なんかでも、ずっと本の宣伝活動してて、大阪にも行ってきたんですけど、ちょっと体力的にね、
はい、
年を感じますね。
あ、そうですか。疲れました。
なんかすごいゆったりとした3泊もしたんですけど、なんか、これ、旅行支援のサービスが今あるから、
はい。
せっかくだから3泊してゆっくりしようと思ったら、割とゆっくりできなかったというか体力なくて、結構いっぱいいっぱいな感じでした。
なんか楽しいことありました？
ありました。ちょっと長くなるんですけど、話してもいいですか？
どうぞ。
ですね、まず、大阪に行った理由っていうのが、
はい。
岡野大二さんっていう若い歌人がいるのね。
ああ、なんか対談してる記事がありましたね。僕リツイートしましたよ。
で、岡野大二さんっていうのは、
はい。
まあ、大阪にいる歌人なんだけど、
はい。
割と短歌ブーム。
ええ。
短歌ブームっていうものを担った一人なのね。
すいません、僕がさっきリツイートしたっていうのは別の人でした。女の人でのやつだった。
そっか。そのね、何人かそのキーパーソンがいるんだけど、
はい、
岡野大二さんはその明らかに若い世代の短歌ブームを担ってる人なんだけどさ、
お、
僕はちょっとこうなんていうのかな、複雑な気持ちだったのね、岡野さんに関しては。
はい。
なぜかっていうと、その、私と関係ないとこから出てきてる歌人なんだけど、結構作風が比較されたりするんですよ。
なるほど。
で、そのほら、情熱大陸に出てきた木下くんっていう、木下達也さんっていう人と、はい、岡野大二さんが仲がいいんだけど、まあ、二人のうち、木下くんは僕も面識があったんだけどさ、岡野さんは面識がない人だったの。
はい。
それで、割と比較されるから気にはなるんだけど、どっちかっていうと僕はなんかこう、ちょっと羨ましいっていうかさ、ちょっとこう、苦い気持ちもある感じになったのね。なぜかっていうと、マスノがデビューした時にはものすごく風当たりが強くて、
はい。
悪口しか言われない時代があったわけですよ。
それは増野さんの態度が悪いからじゃないですか。
まあ、それは認めますけど、だけど、現代語で短歌作るだけで悪口言われた時代があったの。
ほう。
それで、でも岡野さんとかは、すごく支持されて愛されてて、
うん、
また作風も感じがいいのよ。僕の短歌と違って、とっても感じがいいのね。
うん、増野さんは、の短歌を言っちゃ悪いですけど、皮肉めいたり批判的だった面がありますからね。
意地悪っぽい感じがするじゃない？岡野さんのは優しいの、とっても。それで、なんか、ちょっとこう、短歌自体は好きなんだけど、複雑な気持ちでずっと見てたんですよ。で、ちょっと悪口っぽいこと言ったこともあるわけ、僕。あんまりご本人はそれ悪口だと思わないって言ってくれたんだけどさ。
うん。
でも、とにかくこう、いいな、優しくて人気があってと思ってたわけですよ。
それはもう人だからしょうがないじゃないですか。
そう。それで噂にはね、すごくいい人だって聞いてたの、前から。
ああ。
僕の短歌、全短歌集作るときも一応短歌見てもらって、ダメなもの罰をしてもらったりするアンケートにも答えてもらったのね。
はい。
面識ないんだけどさ、面識ないのにお願いしたの。それで今回対談の話が来て、初対面だったわけ、対談も。
はい。
それで、その、噂に聞いたら、その、例えば、僕のちょっと面識のある家事の人から聞いたら、会ったら、温かい手で握手してくれたっていうのね。
おー。
じゃあ、温かい人なんだろうなと思ってたわけ、僕ずっと。
ええー、ええ。
で、対談もすごく盛り上がって、で、楽しく話を終えたんだけど、
お
お。なんかそういえば握手はしなかったんだよね。
まあ、それで今ね、このご時世だから、肌と肌を触れ合わせるのも慎んでるんじゃないんですか。
うん、でもなんか、ちょっと僕ツイッターにそれで握手すればよかったなってチラッと書いたのよ。でも書いたけど忘れてたんだ。
おお。
それで、3泊したから4日間も大阪にいたんだけど、帰る最後の日に、なんか時間ないですかって言って、岡野さんから連絡が来て、でその日僕本屋さんに挨拶に行こうと思ってたのね。その自分の本を置いてくれてる本屋さんに行って、
はい、
サインも作ったりしたかったから、じゃあ12時以降だったら大丈夫ですよって言って、で12時ぐらいにある本屋さんに行ってサインして、で1時ぐらいに違う本屋さんで待ち合わせしたんだ。
はい。
なんで僕にもう一回会おうとしたのか分かんなかったんだけど、なんか仕事の相談かなんかかなって僕は思ってたの、ずっと。
はい。はい。
で、二人で一緒に本屋さんに挨拶して、その、違う本屋さんでサイン、二人ともサインしたりして、
おー。
で、どういう要件なのかなと思ってたら、なんかこう、うどん食べましたかとか聞くから、あ、うどんさっき食べちゃったんだよねって、うどん食べたかったのよ、大阪のうどんを。
お
う。それで、イカ焼き食べましたかって言うから、あ、イカ焼きって食べたことないかな、あ、あったかもしれないけど、食べたいなってことで食べに行くことにしたのね。
ええ。
そしたら、その、途中で観覧車があるんで、大阪って、あの赤い観覧車が。
はいはいはい。
で、この観覧車が、すごくよく見える場所があるんですとか言うのね。それで、あ、そういえば大阪に来たばっかしの日に、あの大阪来て、あの僕の方の担当者の左右者の辻さんという女性の人がね、マスノさん、大阪の観覧車乗ったことありますかって聞いてて、いやないですよって言った覚えがあったんだけど、
梅田にあるやつですか、違ったっけ。
梅田にあるので、あ、そういえば観覧車の話してたなと思って、それで僕はふとすごく軽い感じで、あ、観覧車乗ってみたいなって言ったの、僕が。
おお。
したら、あ、乗りますかって言って、急にもう観覧車まで案内してくれて、
はい、
観覧車代も払ってくれて。
おお。
年下なのに。
はい。
それでなんか、あとね、プレゼントもくれて、その僕たちが今度雑談ラジオで喋ったあの中村一般さんって覚えてる？
中村一般さん、あの今ここにありますよ、あの、うん、街散歩のやつ、幽霊犬と街散歩。
そうで、中村一般さんがたまたま大阪に来てて、中村一般さんの個展に行ったらしいの、その岡野さんが。それで僕も本当は余裕があったら大阪のその個展覗きたかったけど、余裕がなかったから行けなかったのね。
ええ。
したら、岡野さんがその中村一般さんのトートバッグとかくれて、あと手作りの雑誌とか、その中村一般さんがインディーズで作ってる雑誌も2冊くれて、もともと誰かにあげようと思って買ってたんだっていうわけ。
なんという心遣い。
それで観覧車に2人で乗ったのね、男2人で。
はい。
それでなんか、いや、これは結構カップルで乗るんですよとか言ってくれて、うん、で、みんな観覧車に乗ってて、最初ははしゃいでるんだけど、
うん、
一番てっぺんになった時にみんな黙るんですよねとかっていう風に話してくれるわけ。
なんで黙るんですか？
だからみんなこう、トップだからさ、こう、一番上だからちょっと静粛な気持ちになるんじゃない？で、そういうさ、話すことがいちいち短歌みたいな人なわけ。
ちょっとこう、
人間の心の機微みたいなことをすぐ教えてくれるのね。
で、
あ、この観覧車赤いのがいいよねとかって僕が言ったりして、そうなんですよ、赤いのがいいんですよって、なんか夜見ると、またその日、その時間昼間だったからさ、
うん、
夜見るとまた印象が違くて光っているように見えるんですよとかいろいろ教えてくれて、
うん、
それで観覧車乗り終わって2人でイカ焼きを食べて、さすがにイカ焼きは安いから僕はおごったんだけど、
うん、
あのイカ焼きとあとジュース、ミックスジュースって沖縄、大阪の人飲むじゃない。
はい。
それを飲んで、で、さらにもう一つ違う本屋に一緒に電車に行ったのね。
はい。
スタンダードブックストアっていうところに行って。
行ったことありますよ。
うん。それでまたそこでもサインとかしたりして、で、まあその岡野さんは仕事があったから、その本屋さんで帰ることになったのね。で僕はちょっと喫茶店、その本屋さんに喫茶店がついてたから、お茶飲んでから帰るよってことにして、したら帰り場に握手してくれて、
はい、ああ
今日はだから握手しようと思ってきたっていうわけ。
あったかい手でしたか。
うん、どうですか、この暖かさ。
そうですね。
びっくりでしょ。
すごいあったかい人ですね。そりゃ
人気出るわ。
ハンカチ売れますよ。
と、心から思ったっていう話。
素晴らしい人ですね。
もうびっくりしちゃったよ。
いや、真似できないな。
ほんと、なんかさ、イカ焼きを僕がお金払ったのを恥ずかしいと思うぐらいだもん。安いのにさ。本当に。で、いや、だってスタンダードブックストアもさ、ちょっと電車で行く必要があるから、何駅も乗るわけね。一緒に電車に乗ってさ。かもう、で、観覧車だって僕軽く行っただけだよ。ちょっと乗ってみたいな、的な。そういう、なんて言うんだろう、こう、人の気持ちに寄り添うこととかさ、あと、
はい、
中村一般さんの、このくれちゃう感じとか、僕多分本当は自分用に買ったのをくれたんだと思うんだよね。
なるほど。
大阪にまだ中村さんがいるから、もう一回買えばいいと思ってくれたんだと僕は思ってるのね。
本当だ。
うん、でも本当に
人にあげるために買わないですよね。
まあでもあげるために買ってたとしてもすごくない？
どっちの方がもっとすごいけど、
うん、ちょっとだからね。
人にあげるために買ったことなんか一回もない。
なんかさ、自分より年下とはとても思えなかった。
うん、いや、僕は80になってもその位置には達しないですよ。
いや、だからもうちょっと器が大きすぎて、かつ、その、なんて言うんだろう、短歌に関する姿勢とかもトークでもいっぱい喋ったんだけども、すごい、何回も歌人やってるみたいな感じなわけ。もう人生を3回ぐらいして、
うん。
もう前世でも歌人だったのかなっていうような感じなのね。
あ、そういう人がちょっと年上であったらもうなんか通いますね。
でもなんか僕はそれですごく、まあ短歌の一個一個も温かいんだけどね、その岡野さんの短歌は。
うん。
そうで、それでさ、あと中村一般さんが好きらしくて、その岡野さんも。
へ
え。だからなんか、僕も好きだけどさ、その古典に行くのをやめたぐらい体力を優先しちゃったわけね。そういうフットワークの軽さとかもさ、なんかいちいちが、すべてがちょっと自分の方が弱いと思ってたな。
なるほど。
でも楽しかった。大阪ね、その、羽文庫っていうね、短歌専門、詩歌専門書店をやってる友人がいて、そこが、取った宿から徒歩17分ぐらいのとこだったのね。
はい。
だから宿から何度もそこに行ったり来たり往復したりとか。なんかこう、大阪にたったの4日間だけど、同じ道を何度も歩いたりしてたから、こう、ここに住んだらどんな生活が待ってるんだろうと思うぐらい楽しかったよ。
そう、大阪の、なんかね、難波の、駅の近くに不動産屋があって、そこの物件 の、そういう間取りとか、家賃とか書いて、バーって貼ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
安くていいですよね。わあ、ここすげえ。
本当にそうなんだよね。結構、いい部屋でも安いよね。
そう。
あ、でも本当にね、その、僕、中崎町っていうあたりによく行ったんだけど、すごくちょっと気の利いた店がいっぱいあって、深夜やってる喫茶店とかもあるわけ。深夜喫茶。マンスタルっていう。だからなんかね、いいなって、こう、なんて言うんだろう、東京とは違う良さがあるよね。
そうですね。
まあ、大阪の人に言わせると、一箇所で間に合わなくていろんなとこ行く必要があるって言うんだけどさ。
うん。
でも自転車とかあったら。
あれ、クリーピーナッツのオールナイトニッポンで、R指定さんが言ってましたよ。R指定さんは大阪出身の方で、大阪は、なんか、秋葉原と渋谷と、築地かなんかが、もうギュッと一箇所に歩ける距離にあるっつって。
あ、本当。あ、でもね、だから駅が離れてても歩ける距離なんだよね。
うん。
だからそれが、
リスナーが確かめたら本当だっつってみんな興奮してましたよ。
あと食べ物が安くて美味しいのがいいよね。その東京だと美味しい店高いんだよ。
まあ、僕は糖質を食べてないのであんまり興味がないんですよ。
美味しいもの？
うん。だからね、あ、この前うちに小田原ドラゴンさんが泊まりに来てくださったんですよ。ああ、
そうみたいじゃないですか。
まあ、佐渡に行ってたから、まあ、この時期、佐渡汽船っていう船に乗って、新潟のから佐渡島に渡るんですけど、もう海が大荒れなんですよ。この時期、船乗るバカいるかって思って、なんかもう、って思ってたんですけど、
うん。
でもやっぱね、去年この時期に北海道に行ってたっつってて、あ、小田原ドラゴンさんっていうのは車中泊をしながら日本中を巡ってるんですよ。
うんうん、僕連載読んでるよ。うん、
そう、だから、決してね、その、愉快な旅をしたくて移動してるわけじゃないんだなって思って、なるほどって思ったんですよ。うん、
そうそう、小田原ドラゴンさんね、誕生日が9月23日だからね。
マジで？
親近感を抱いてるの。
おお、4人目の男ですね。
うん、年齢は違うんだけどね。
そう、チョンピーちゃんも来てくれましたよ。ただチョンピーは小田原さん以外にはものすごい吠えたりあんまり懐かないから、うん、どうかなって言ってて、でもうちの子供が犬が来るよっつったらすごい喜んでて、うん、ちょっと見せてくれて喜んでましたよ。
なんか泊まるっていうのは本当に部屋に泊まったの？
最初はね、駐車場で車中泊をするって言ってたんですよ。ただすごい雨降ってて、駐車場の屋根のあるところに車止めてもらったんだけど、トタン屋根だからむちゃくちゃ音がうるさいと思うんですよね。だから、うちで寝られたら、どうぞっつって、妻の部屋が、本当寝るためだけにしか使ってない部屋で、そこにチョンピーちゃんのなんかおトイレシートみたいなの敷いて、そうやって寝てもいいですかって言うから、あ、どうぞどうぞって言って、もう僕、夜の9時になったら毎晩寝てるので、何でも好きにしてくださいって言ったら家で寝てくれてましたよ。
そうなんだ。車中泊大変そうだよね。でもお風呂とかどうしてるんだろうね。
お風呂はね、銭湯とか、そういうスーパー銭湯みたいなとこ行ったりしてます。うちでも入ってくれるかと思ったら、お風呂を済ませてから来てましたよ。
そうか、なんか面白そうだけど大変そうだよね。
そう、おいでね、僕が唯一新潟で胸を張って案内できる食べ物屋さんがあるんですよ。
うんうん。
それが、中央卸売市場っていう、まあ、築地みたいなところが、うち、ん、から車で5分ぐらいのところであって、
うん、
ね、 中おあの本当に漁師とか仲買人とかが食事するところなので、
うん、
海鮮丼がものすごい美味しいんですよ。
うんうんうん、
もう明け方にもうあのほら入札競りとかする人が食事するから朝のもう5時とか6時ぐらいからやってお昼前には閉まっちゃうんですよ。
なるほど、プロ仕様なんですね。
そうそうそう。で、あの、そんな値段も高くないから、そこだったら、あの、小田原さんにご馳走ぜひしたいなって思って、明日の朝、うん、海鮮丼食べ行きませんかって言って、
うん。
誘ってたんですよ。
うんうん。
で、翌朝子供を保育園に送って、じゃあ小田原さん行きましょうって言って、
うん。
行ったんですよ。で、そこ、結構ね、うん、駐車場が、その、業者が止めるから、勝手に止めるとね、怒られることがあって、前もね、ここなら邪魔にならないだろうっていう、すっごい離れた場所に止めてたら、うん、でっかいトラックの運転手にすっごい怒られたんですよ。
うんうんうん、
で、それからもう3、4年経ってるから、いい加減、その、一般人が止めれるスペースも、確保されてるのかなって思ったら、やっぱ全然わかんなくて、
うん、
あの、すごい閑散としたから、ここなら大丈夫かなって思って、適当に止めて、で、雨降ってたから、あーって走って、その、真ん中の食堂みたいな喫茶店とか、売店がいっぱい並んでるスペースに行ったら、
うん、
本日は売店はお休みですって書いてたんですよ。
なんて悲しいんだ。
だから、もう俺とかね、小田原さんみたいな、まあ人の不幸とかを物笑いの種にして漫画を描いている人間はこういう目に遭うんだっていうのが。
そんなことはないけどさ。残念だったね。
愕然としたんですよ。
なんか食べ物屋に行ってしまってるとがっかりだよね。
まあだからね、俺が本当に胸を張って唯一進められるところがそんなことになって途方に暮れちゃって、朝、しかもね、朝の8時とか9時前ぐらいで一体何食べに行けばいいんだ、松屋の朝亭ってわけにいかないじゃないですか。
どうしたの。
もう本当、もう妻に電話したんですよ。朝何食べに行ったらいい、空いてる美味しいとこは分かるって聞いたら、まあこれしか思い浮かばないっつって、朝ラーメンやってるところがあるって言って、
うーん、
確かに新潟はね、ラーメン戦争っていうかラーメン県なんですよ。
うんうんうん。
おいで、で、そんなとこしかないですけど、行ってみますつって、うちからそのね、もうお腹も空いてるし、一番近いところが、北方ラーメンっていう、会津若松のラーメンで、
うん。
新潟ですらないっていう。
そう。
で、行ったら、そこにはね、新潟名物の、タレカツ丼っていうのがあって、カツ丼って普通、卵で閉じてて、
うん、
そういうやつじゃないですか。
はいはいはい。
新潟はね、タレカツが B 級グルメであって、甘だれがカツにかかってて、それをご飯の、なんかね、ご飯の真ん中にカツがあって、さらにご飯をかけて、その上にもカツがあるみたいな、むちゃくちゃカツが多いんですよ。うん、僕それね、うん、結構多すぎてミニを頼むんですけど、小田原さんは、あ、タレカツ丼これ新潟名物ですよっつったら、フルサイズの注文してて、
うん、
食べてました。
食べ終わってました。
食べ終わって、しかもね、ちょっと小田原さんのツイッター見たら、また別のとこでもタレカツ丼食べてたから、あ、なんか聞いてくれたんだって思って。
よかったじゃないですか。
よかったんですよ。僕はね、北方ラーメンを食べたんですけど、もう5月にダイエット始めて以来のラーメンだったから、
うん、
腰が抜けるほど美味しかったんですよ。
そうか、今じゃあ食べ物はちょっとこう節制というか食べないようにしてるんですか。
ね、まあ、低糖質にしてます。
そうなんだ。
でも、豆腐とか、鶏肉とか、目いっぱい食べてますよ。
そうなのか。なんか、健康大事ですよね。
あ、それでね、あの、健康診断受けたら、
うん、
受けたんですよ。あの、市がやってるやつ。
うんうん。
そしたらね、血圧は高いんですけど、それ以外の血液の数値がね、むちゃくちゃ良かったです。
あ、じゃあ健康なんですね。
あった脂質異常症とかも、もう綺麗に治ってました。
いいなぁ。なんか僕はすごく健康がダメな気がする、今。
しかもね、体力もね、すごいついてきて、今日、あの、ずっとね、今週、新潟、もう、正月明けるまで、雨か雪の予報だったんですけど、午前中、パーってなんか、青空が広がって、今だって思って、走りに行ってきたんですよ。
はいはいはい。
そしたらね、途中で、なんかサイクリングロードいつも通るんですけど、途中で、そのうちに帰ってくる道に曲がるんですけど、それをどこまで続いてるのか、ちょっと行ってみようって思って、走ったらずっと続いてて、あ、やべ、このままだとうちに帰れなくなってしまうかもしれないと思って、途中で引き返して、それで、あの、12キロの予定を17キロ走ったんですよ。
うんうんうん、
で、家帰って、シャワーして、その後、子供とキャッチボールしましたからね。
なんて体力があるんだ。
そう、全然、体力がものすごいついてて、しかも、早くもなってるんですよ。
すごいですね。
今も全然そんなね、普段以上に走った上にキャッチボールしたのに、元気です。
なんかそんな、大体天気が晴れてるって時に、じゃあ走りに行こうって発想がどうかしてますよ。
いや、本当はね、昨日走りたかったんですけど、なんか、あまりに寒くて断念してたから、今日はもう絶対そうしたかったんですよ。
すごいなぁ、そうですか。まあ、健康なのは何よりですよ。
そうですね。
私なんて今、新旧に週に2回通ってるんですよ。あまり耳の具合が悪くて。
あ、耳の調子はまだ悪いですか。
まあでもなんか、新旧行ってから少し良くなった気がするから、
はい。
まあ、気のせいだとしても、その、なんて言うんでしょう、そういう、気のせい効果が、
ええー。
あの、プラシーボ効果を期待して行ってますよ。
ああ。早く良くなるといいですね。
まあでも運動不足なのは実際そうだろうから、運動しなきゃダメですね。ああ。そうですか。まあ、
課題を話しますか。そうですね。
健康といえばこの本じゃないですか。
本当ですよ。
有原浩二さんの、
はい。
必要になって漫画が描けなくなりました。卒業編。
ね、この後、また別、まあ、ネタバレみたいじゃないですけど、入院編があるそうで。
まあね、でも双葉社ですよ。
双葉社ですね。
いやー。なんかこの本って、
はい、
まず、字がすごくでかくないですか？
むちゃくちゃでかい。僕の漫画もね、結構字がでかい方だと思ってるんですけど、僕はスマホで読むケースが多いだと思って字を大きめにしてるんです。それ以上に大きかったです。
なんか、その一個一個の字がババーンとでかくて、
うん。
なんて言うんだろう。老眼にはとってもいいですよね。
老眼にいいしね、なんかね、結構大きい声で喋ってる感じがするんですよね。
うん。いや、ちょっと漫画とは、漫画の中ではありえないぐらいのデカさの字ですよね。
そうですね。
でも、こんくらいデカくてもいいのかもと、読んでると思うね。
思いますね。
だいたい、今あるんだけど、第1話の2ページ目で、私は漫画が描けなくなってしまっただよ。
はい、恐ろしいですね。
恐ろしいですよ。
僕は怠け者なのであんまり書いてないんですけど、書けなくなったわけではないです。
なんかでもドアのノブで首吊りまでしてますよ。
そうなんですよ。なんかもう本当、まあ、うつ病の体験を 漫画にしてるんですけど、その鬱っぷりがもう本当に恐ろしいんですよね。
ね。
ここまでそうなのみたいな。
また具体的なんですよね。
起死燃料って言って自殺したくなっちゃうっていう、自分が生きてるとどんどん悪いことが起こるから死んだ方がいいんだみたいに思い込んじゃうんですよね。
まあね。いやー、でもこれで思ったのは奥さんがいてよかったですよね。
奥さんがね、すっごい明るくて、相原さんと一緒に寝てるんですけど、うんうん、相原さんが不眠症なのに瞬時に寝て結構でっかいいびきをかいてるっていう、うん、僕はちょっといびきかく人と同じ部屋で寝れないですよ。でも相原さんは奥さんのことが大好きだから、
うん、
そのいびきにすごい癒されるんですよね。
そう、なんかでもその愛情がある感じがね、
うん、
こう例えば片方が病気になった時の態度ってあるじゃない。
そうですね。
それが温かいんだよね。
そう、
うん、なんかだから字もでかくて絵もパキパキっとしてて迫力があるんだけど、
うん、
割となんていうのかな、しんどい漫画なのに読みやすいんだよね。
そうそう、だからね、書いてる内容は地獄、むちゃくちゃ大変な恐ろしいきつい内容なんだけど、雰囲気としてはなんか明るいんですよね、
うん、そう、なんかちょっとこうポップなギャグ漫画みたいな絵だしね。
そう
で、結構風景とか本棚の描写とかすごくこうなんていうんだろうな、風通しがいい感じの漫画に見えるんだよね、パッと見がね。
そうですね。
でも読むとすごくしんどいんだけど、書いたのことは、
でもここに嘘は多分ないと思うから、まあこうん、なんならちょっと手加減して書いてるぐらいなところもあるんじゃないですかね。
そうだね。
日にひどすぎるところはつって、東秀夫さんが失踪日記とかで、うん、でも本当に暗い部分は書いてませんって言ってたじゃないですか。
言ってた言ってた。
そういう配慮がやっぱもしかしたらあるかもしれないですね。
そうかもね。どうなんだろうね。でもうん、僕は割と結構こう自分も自殺未遂っぽい時あったんだけど、
本当に
あんまりこう、うん、こういう鬱っぽい感じではなかった。もっと冗談をめかした感じだったんですよね。
うーん、
一言感っていうのかな、こう自分のことじゃないみたいなこふうに考えてたんですけど、
あ、
芸人活動を始める直前ね、
はい、
竹馬自殺をしようとしてたんですけど
本当に冗談みたいですね。
そう、竹馬に乗って、竹馬のすごい足の高いところの竹馬乗るのが好きなんだけど、それで首吊りしたら笑い物になっていいかなとか思ってて、で竹馬持ってうろうろしてるところに警察に声をかけられたりしたこともあるんだけど、
はい、
でもなんかそれも冗談めかしてて、あんまりこううつ病っぽい感じでもなかったんですよね。でもなんだろう、人によってあらゆる方が
くよくよしてる感じはするけど、 うつとは受け取ったことは一度もないですよ。
結構だから絶えずくよくよしてるから、かえってさ別に明るくしようと思ったこともないし、いつも平温、平熱がくよくよだから、案外そこでうつ病にならないのかもしれないね。
そうですね。
多分さ、真面目にちゃんと言わなきゃと思ってる人ほどなりそうだよね。
ああ、そうですね。でもそれを言ったら、相原さんもうつとあんまり結びつかない感じがするけど、でもギャグ漫画家はうつっぽい人ってよく言いますよね。
言う。あと、ギャグ漫画家さんほど追い詰められていくっていうよね。
うん、
ギャグがそんなに続かなくなって、相原さんはでもお子さんとかが結構さコーヒー屋さんで成功したりとかさ。
そうです ね、
そんなニュアンスだったけど、
うん、
ご本人としてはこんなにしんどい暮らしをしてたんですね。
僕はなんか漫画が出ると割と相原さん読んでくださってありがとうございますって思ってたんですよ。
あと相原さんって案外ちゃんと作品続けて書いてるイメージあるけどね。
そう、相原さんはね、あとね、確か柔術やってたと思うんですけど、その描写とかは何にも出てこなくて、どんどん体力がなくなっていくって書いてらっしゃったから、あ、柔術もうやってないのかなって思ったんですよ。格闘技大好きで。
そうか。でもなんかさ、人に気を使う感じじゃない、いちいち。
そうですね。
で、例えばさ、お見舞いに来てくれるっていう人にさ、体調が悪いからお見舞いに来ないでくださいってメールして、で、よかった、お見舞いに来たら、あの人が死んでしまったかもしれないみたいな、変な
考え。自分がもうコロナに感染していると思い込んで
る。自分がコロナにかかってるから、あの人を殺してしまったかもしれないとかさ、考えがどんどん暗くなっていくんだよね。その辺がこう、生真面目さを感じるというか。
そうですね。
まあ、コロナ禍だったってことも大きいのかな。
そうかもしれないですね。僕はコロナ禍で東京に行かなくなったぐらいしか何も影響がないんですけど。
まあね、でも僕なんか結局コロナ禍だと言っても大阪に行っちゃったりしたからね。あ、一応ね、PCR 検査はして。
はい。
PCR 検査で陰性だっていうのが証明書もらって、それで安くなるんだよね。
今と2年前ぐらいは状況が全然違いますよ。
まあね、そっか、今は結構みんな。
そう、コロナが流行っても、まあいいんじゃないかみたいな、実際その旅行支援の GoTo トラベルとかもやってるわけじゃないですか。
そうだね、この漫画描いた時点では違ったのかもね、印象がね。まあでもほら、なんか息子に会ったとしてもコロナをうつしてしまい、お客さんにも感染して、オープン2つのお店が一気に廃業に追い込まれとかさ、なんかさ、考えることがさ、あれみたいで宮下草薙の、漫才みたいになってるよね。
あ、そうですか。僕ちょっと宮下草薙の漫才を存じませんで、すいません。
なんか暗い考えがどんどん浮かぶんだけど、息子の人生は破滅してしまうっていう考えとかさ、なんかすごいよね。だからちょっとそれからギャグに見えなくもないんだけど、なんか笑うというよりはさ、圧倒される感じの漫画だったな。
いやでもこれを本当にね、深刻に受け止めてたら相当辛いですよ。
まあね、でも漫画家魂ですごくおかしく書いてる部分もあって、
そうそう。
なんか、時間が入院編。
はい。
2023年発売だよ。
ちょっとそれは、絶対読まなきゃいけないですね。
なんか、とにかく今現在は少しは立ち直ってらっしゃるのかな。
どうなんでしょうね。ツイッター、ちょっと覗いてみよう。
なんかさ、うつ病ってさ、治りかけがまずいっていうよね。
ああ、でも本当この自殺の何度も試みてるところって、ちょっとなんか、ずれてたら亡くなってる話じゃないですか。
そうそう。だから、たまたま運よく生き残ってるだけだよね。なんか自殺ってそういう感じなんだと思うんだよね。その、こう、弾みで成功して死んじゃう人と弾みで生きてる人がいるみたいなさ。なんか僕大学生の時に先輩が自殺したんだけどさ、
はい、
それもうつ病から治る時だったんだよね。治って退院した時に死んじゃったんだよ、確か。
は
あ。だから結構回復する時がやばいっていうよね。本当に重いとね、死ぬ元気もないんだって。
そっか。まあ、そんなにツイートされてないですけど、元気でいらっしゃる感じはしますよ。本をね、漫画をよく購入されてます。
そうなのか。まあ、漫画読めるんだったら大丈夫なのかな。
ええー。
なんかでも、
新格闘技、新異種格闘対戦という動物がいっぱい戦う漫画が、昨日ツイートで全10巻が1000円。大変お買い得になっています。この機会にぜひって宣伝、アマゾンで宣伝されてます。
ああ、本当に。そうか、でも前私たちこの番組で紹介した、ほら、将棋指しの人の、
あ、そうですね。
漫画もあったじゃない？
そう、このね、本と雑談ラジオは結構、鬱に関しての本が、
まあ、興味があるんだよね。で、
あって。
なんかさ、でも、漫画家としてのスランプみたいなことはあるんですか？吉住さんは。
漫画家としてのスランプはね、まあ仕事があるないか、ネームが採用されないとか、そういう意味でのスランプはあるんですけど、個人的にその調子悪くて書けないみたいなのは全くないですね。
なるほど。だから。
そもそもスランプになるほど書いてない。
まあでも、多分スランプになる人っていうのも何かバリバリ仕事してるからなるんだよね、きっとね。
そう、バリバリやってないですからね。これでスランプだっつってたら、なんか、みんなに笑われてしまう。お前スランプ以前の問題だろうっつって。
なんかでも、短歌でもやっぱりイベントとかでスランプはどうしてますかって聞かれるんだけど、あまりスランプって考えたことなくて。
スランプになるほどやってねえよ。
僕の場合は、書かない状態がいい状態だと思ってるところがあるんですよ。だから、
はい、
あんま単価が作れないときはいい状態だと思ってるから、あんまりそれで書きたいと思わないんだよね。別にわざわざ書かなくても、仕事として文章を書くけど、単価なんて作れない方が幸せだと思ってるから、心から。
まあ連載はね、させてもらえるならしたいですけどね、なかなかさせてもらえないから、これをスランプといえばスランプかもしれないですね。そしたらもうずーっと長年スランプですよ。
でも考えてみたら、そういえば吉住さんはさ、
はい、
漫画いっぱい書いてる場合には本が出ないから、
はい、
この漫画がすごいのランキングとかだと出ないよね。
いやー、ああいうのは若い人のものじゃないですかね。
いやでも、例えばさ、僕の書いてるフリースタイルって雑誌の中だと、おじさんたちが選ぶ渋い漫画しかランキング出ないんだけど、考えてみたら、吉住さんが紙の本出してたら選んでたと思うんだけど、そういえば出してないんじゃない？
出しましたよ、電気メーターのやつ。
あ、電気メーターのって今年だっけ？
去年ですね。
去年だよね。だから、今年ランキングだとさ、なんかこう読んでて、この漫画がすごい読んでて、なんかが足りないと思ったときに、
はい。
そっか、ウェブだけで書いてると、こういうの載んないのかってちょっと思っちゃったんだよ。
まあでもね、僕は本を出しても売れないと、連載が終わるという恐怖を抱いているので、そんなに積極的に出したい気持ちないんですよ。
ちょっと出しましょうって話はあるんでしょ？
あったんですけど、なんかいろいろ出版部門の、なんか、人事とかで、しょっちゅう出ては消え、出ては消えみたいな感じなんですよ。
なるほど、なるほど。
ただ、おかげでね、連載がもう、かれこれ8年ぐらい続いてるので、とっても嬉しいです。
いや、すごい長大な連載なのにね、そうそう。だから、友の会でこの漫画がすごい話をちょっとしようと思ったんで、ちょっとそれを思いついたんだけど。
そうですね、ありがとうございます。
そう。なんかだからこういうさ、この漫画がすごい、はい、ウェブ連載も OK にしてくれたら違うのにと思っちゃった。
なるほど。
ほら、パペラ級って覚えてる？
あ、あの人でしょ？バグネ・ヤングの。
とか書いてて、出版社に不信感を持っちゃったからウェブで書いてて、原稿料も一切もらわずに完結させた漫画があるんですよ。
あれね、絶対ね、自分で Kindle 出したらね、そこそこのお金になりますよ、結構。
なんでそういうお金にすることをしないのかな、不思議だよね。
その時まだ Kindle Unlimited が存在してなかったんですよ、多分。
なんか誰か教えてあげればいいのに、あとさ、例えばノートとかでもいいじゃない。投げ銭する仕組み作ってるだけでも違うと思うんだけど。なんかそれもね、この漫画がすごいの最新刊で、
はい、
ある漫画家さんが、パペラ級が好きって書いてたので思い出した。
大山海さんじゃないですか。僕、ちらっとね、この漫画がすごいを、 立ち読みしたんですよ。立ち読みをしたなんてことを大っぴらに言っちゃいけないんでしょうか。
あ、そっか、漫画家に届くわけじゃないんだもんね、雑誌がね。
そう。そう、そんで、パラパラと立ち読みしてたら、なんかもう、順位の、とあるあらこさん、おお、すげえとか、そのぐらいで、自分が本当にね、読みたいと思う感じの漫画とか、読んだことがある漫画が、ほぼなかったので、ああ、もう俺はここに居場所がないって、とても悲しい気持ちになって、
ああ、
しましたよ。
そうだね。まあ、その話は後でしよう。それで、
ね、
そうそう、確かそうなの。それで、パペラ級が出てきてさ、
はい、
本当にあれって
お金、松坂豊勝さんです。
うん。お金を払う仕組みを作れればいいのにと、本当に思っちゃうよね。
これね、全110話だから、1話何ページなんでしょうね。
なんかさ、いくら出版社不信があると言ってもさ、どっか一つぐらいは信頼関係がなかったのかな。
あ、でも今、Kindle Unlimited になってる。これね、だから、そこそこ多分、所得になってますよ。パペラ級で、検索したら、Kindle Unlimited のタイプ、うんページが出てきました。あ、よかった。
大山海さんがね、ポピュラー級を、
うん、
心
奈良へ、大山海さん、
私たちもすごい面白かった奈良へを描いた人が、
はい、
心の奥底にいつもある漫画として挙げてるんだよね。
で、
高校の時爆弾ヤングを読んで、こんな天才がまともに売れていない漫画業界に絶望、だからデビューする前から漫画家という職業に何の希望も持っていない。すごいね。ただそれでも、
そうは言っても大山さんはちゃんと原稿料の出る仕事をされてるから、ね、いいなって思ってますよ。
ちゃんとリード社から本出してるしね。
そうそうそう。
ただそれでもポペラ級の連載がウェブ上で続いていて、しかも激烈に面白く完結したのが救いのない世の中の救いであったって書いてる。こうやってちゃんと見てくれてる子がいるのはいいことだね。
そうですね。
そうか、パペラ級今ちゃんと収益化できてるなら良かったね、本当に。
キッドルアンリミテッドで読むとね、あ、一巻210ページだから一巻読むと105円、松永さんの懐にチャリーンと
来た。今、まだ知らない人は読むといいよね、パペラ級。
そうですね。全10巻だから、全部通して読むと、松永さんに1000円ちょっとぐらいいくから、はい、ぜひ、Kindle Unlimited でお読みください。そして、Kindle Unlimited に入ったら、僕の漫画も10冊。
そうね。
読めますよ。
いっぱいいっぱい入れて、吉住とも彦野も読めますね。
よろしくお願いします。
そう。
カメラ級、僕ね、最初の方読んでたけど、途中で読むのやめちゃったから読みたいですね。
僕結構読んでました、ずっと。
おお、
じゃあ。なんかすごい不思議な世界観なんだよね。
そうですね。そのうち、本と雑談ラジオでやりませんか。
そうですね。そうしましょうか。
はい。
いやでもとにかくさ、そのいくら出版社不振だと言っても一つぐらいはないのかなって思ってたんだよね。
そうですね、う
ん、大抵漫画家さんとか作家とかさ、出版社にひどい目に遭ってるじゃない、一度ぐらいは。
ああ、まあね。
でもさ、全部が全部違うそうじゃないし、あと悪意の結果じゃないこともあるじゃない、その揉め事ってさ。
はい。
別にお互い悪意持ってたわけじゃなくても、とってもひどいことになっちゃうことってあるじゃない。
そうですね。
だからちょっと、その、すごい才能がある漫画家なんだけど、そこまで人間不信になっちゃったのかなって心配してたんだよね。
松永さんの邪道漫画道っていう小説もむっちゃ面白かったですね。
ああ、すごかったね。面白かったね。文才もあるよね。
そう。
なんか編集者とかがすごいのね。
そうですね。まあ僕実は同じ担当編集さんだったから、余計興奮したんですけど。
そうか、でもほら、もうさ、編集者の人とかだけが立場が強いわけじゃなくてさ、漫画家が描けちゃうじゃない、そういうふうに。
そうですね。
だから、そんなさ、どんな人にもさ、ちゃんとした態度を取った方がいいよね。
いやー、僕には、素晴らしい編集者でしたよ。
まあ、相性ってあるよね。僕も、ある編集の方がすごい不評なんだけど、僕は相性良かった人がいて、なんでみんながそんなに不評なのかちょっとも分かんないってことがあったから、相性って大きいよね。
そうですね。ちょっとね、相原さんの話から松永と与一さんの話になってしまったのですが、
ごめんなさい、取れちゃったんだけど。でも相原さんもだからその、
はい、
さ、まあ、奥さんとのこの相性の良さみたいなものがさ、
はい、
読んでるとさ、羨ましく思ってきちゃったもん僕。自分がもし結婚したままだったら、
はい、
もっと悲惨な状況になりそうって。
いやー、
思った。
そうですね。なんか、アミーの岡村隆子さんがいるじゃないですか。
うんうん、
すごいも、旦那さん、結婚してた、野球選手と結婚して、
うん、
旦那さんが、ひどい目にあったって言ってるんですよ。うんうんうん、人魚姫だと思ったら、ホウジロザメだったって。
ああ、はいはいはいはい。
あるあるって思いましたよ。
まあ、でもそうやって言えるってことは、いい夫婦関係だよね。
いやいや、もう離婚してるんですよ。
あ、そうなの？アミンと？
そう。
そうか、まあ、しょうがないね。それは。そう、なんかその、そういえば、相原さんの漫画でなるほどと思ったのがさ、前もさ、読んだ将棋の人の鬱のやつでも書いてあったけどさ、まず性欲がなくなるんだよね、うつ病って。
そうですね。
それが結構興味深いよね。
あ、まあ僕も全然なくなってますけど、元気ですよ。
そうか。僕もインポだったけど、でも、インポであることとうつ病も違うのかな。なんか、
もう年だから、しょうがないとは諦めてます。
なんかさ、ファンザっていうのから送られてくるサンプル動画を見ても、
はい、
あんなにエロが好きだった私が全く興味なくなったみたいなことが書いてあってさ、回復したのも性欲だって言うもんね。
なるほど。
性欲で回復したことがわかるって言うもんね。
はあ、いやでも、いい年こいてみんなそんな性欲あんのかな。
最近新聞の人生相談で80歳の夫が性欲があってすごく困ってるみたいなのを読んだよ。
はあ、元気だな、立ってんのかな。
まあ、人によるんじゃないですかね、その辺は。
まあ、想像もできないですね。
でもなんか、この本って絵は可愛いらしいけど、ポップなんだけど、パラパラめくるといちいち痛そうなシーンがいっぱい出てくるな。
恐ろしい漫画ですよ。
うん、まず、くぶつゆの縄がいっぱい出てくるし、
そうですね。
ハサミを使いすぎて指の皮がむけた描写とかも痛そうだし、
うん、
なんかもう、一回読んだけど、もう一回読む気にちょっとなんないぐらいに、一個一個の絵のインパクトがすごい。
うん、ずしっときますね。
でも猫の可愛い顔のアップとかは時々ある。
そうですね。
これでもインターネット連載だったのかな。なんか読んだら必要とするといっぱいそうだけどね。
あ、ウェブアクションにてうつ病になって漫画が描けなくなりましたを連載中って書いてるから、ウェブアクションでの連載ですよ。
字がこんなにでっかいのもそれに関係してんのかな。
あ、そうかもしれないですね。ウェブ連載は字が小さいと読んでもらいにくいですからね。
うんうんうん、そう、まあこの本は続くということなのでね、とりあえず続きを読みたいと思いました。
まあなんか書いててしんどそうな感じもするんですけど、書くことで癒される感じもあるんじゃないかなと、まあ勝手な憶測ですけど思いました。
漫画としての工夫がすごくて、こう、構図みたいなものがさ、
はい。
すごい飽きないように、こう、画面構成がされてるのがいいなと思いましたね。
なるほど。
なんかこう、時々すごくアップが出たりするの。
奥さんのあんないびき書いて怒られないのかな。
あ、そこも、だから、いびき書いてても愛情があるってことでしょ？俺の漫画家寿命は57歳で尽きたのだ。漫画を描けない私には何の価値もない。って、そんな風に思うところが真面目なんだよね、きっと。
まあ、 僕は半分なんか隠居してるような気分にすでになってるのでよくないなと思いますね。自分我が身を振り返ると。
まあでもすごくいっぱい書いてるじゃないですか、漫画。妻はもう2ヶ月以上私に付き合っておかゆかずうすう食べてるっていうのもすごいよね。
そうですね。
でも奥さんはダイエットでちょうどいいと思ってるとか言うんだよね。
僕はオートミールを食べてます、ね、
今後ずっと私は妻の人生の重荷になるだけだとかって考えるのも偉いね。
そうですね、真面目ですね。
真面目だ。あーもう32ページとかもう死ぬシーンが次々と出てきてすごい。またリアルだ。いかにもこういう風に死にそうっていう絵がバババって3つも描かれている。
うん、
これはでもさ、うつ病の人が読んだらやばいんじゃないかな。
そうだから、ね、か関係者でもちょっとうつ病だって言ってる人がいて、何辛いのって思ってちょっとハラハラしましたよ。
これはだからうつ病の人が身近にいる人が理解するにはいいけどさ、本人がちょっと参ってる時読むのはしんどいすぎるかもしれないね。
そうですね。
うん、
いやーこれは辛い人生ですよ。うつ病、にはなりたくないな。
ただこれを客観視して書けるぐらいには今回復されたってことなのかな。
ですよね。で薬もね、なんか効いたり効かなかったり副作用があったりってなんかあんま良くないじゃないですか。
まあね。あとこう耐性ができちゃうとか言うもんね。まあだから連載を全う、あの最後までされるぐらいまではね、ずっと元気で書いていってほしいものですけどね。
そうですね。
いやーでも年齢的にもうし自分とかも54だけど死んでる人いっぱいいる年齢だから、
なんか1日で漫画家が3人亡くなっちゃいましたよね。あ、前に亡くなってたっていう報告があったのも含めるとなんですけど。あ、
そうだからもうさ、私たちが親しんでる人たちが亡くなる時代だから、訃報がすごく多く感じるよね。本当に演劇の宮沢明夫さんとかも亡くなっちゃったし。
そうですね。
もうなんか山本文夫さんとかも亡くなっちゃったし、もうなんか、あと僕さ、僕の短歌をすごい初期から褒めてくれてた珍しい歌人がいたのね。篠博さんって言って、
はい、
本当に最初の本の時も、普通はみんな無視したりバカにしたりしてたのに、篠博さんっていう人だけは、
うん、
口語短歌としてはほぼ完璧って言ってくれて、
うん、
でもこの書き方だとそんなにいっぱい数が作れないんじゃないかって書いてくれた人がいたのね。
お
その方が亡くなったんだ。
あら。
それも本を送ったばかしだったのね。その本ができ絶対送りたくて、
うん、
で送ったんだけど、なんかその個人の自宅が分かんなかったから、篠博さんがやってらっしゃるこう文学館みたいのがあって、そこの建物宛てに送ったんだよ。
はい。
そしたら、なんかその建物の蔵書として受けたまりましたっていう手紙が来ちゃって、
お
本人に読んでほしいだけなのに、なんでそんなことになっちゃったんだろうと思って、
お
出版社の人がもう一回送ってくれようとしてたのね。
はい。
そしたら亡くなっちゃったんだ。
あららららら。
だから多分読んでないの、僕の全短歌集は。
あら。
まあ、亡くなる寸前に読んでほしいっていうのもずうずうしいことだけど、すごく残念だったな。
まあ、最後に読んだ本が増野さんの天短歌集だったら責任が重たいです、ね、
ちょっと重すぎるけど、でも自分としては自分としてはね、その岡井隆さんっていうやっぱり応援してくれてた人には間に合わなかったんですよ、亡くなっちゃったから。
あ
で、そのやっぱりこう若い時にすごいこういろいろ言ってくれて、ずっとそのことを感謝してるから、
はい、
全短歌集出たら送りたいと思ってた人が、でも亡くなった人が多くってさ、小田島隆さんとか、 これもすごい悲しい、その、ずっと本を送ってた人が亡くなっていくことが。
そうですね。
うん。
さあ、じゃあ今日はこの辺にしましょうか。
そうですね。じゃあ、ちょっと途中で話が逸れちゃったけども、皆さんもぜひ、その、相原浩司さんの、うつ病になって漫画が描けなくなりましたを読んでみてください。
身近にうつで苦しんでる方がいたら、とてもなんか参考になるんじゃないでしょうか。
そうですね。ということで、どうもありがとうございます。
お聞きいただきありがとうございました。さようなら。
さようなら。